話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの原田俊晴です。先日ね、はい、私が金曜日やっているかぶりつきビッグフライデー、なんと午前11時から午後4時30分まで5時間半の番組やってるんですが、はい、その中で突撃コールといいまして、突然ラジオ機の皆さんにお電話をするコーナーがあるんです。まあ、先にメールおはがきいただいてて電話番号書いてあるんで、はい、その時間になりますとすぐに電話をしまして、はい、でまああのいろいろお話、たわいもないお話をお伺いしようかっていう、そういうコーナーなんですが、はい、たまたまつながったのがですね、ラジコプレミアムといいますね、全国で聴けるラジコがありまして、はい、それに入っていらっしゃる静岡の方に電話がつながりまして、はい、まあ、番組をちょこちょこ聞いてくださってるそうなんです、静岡で。はい、でその方が実はあの視覚障害者の方でして、で網膜色素変性症で、はい、で、まあ、静岡の方でこのラジオを聞いてくださってるということを知りまして、であの話の目薬知ってますか、そんな番組知りませんって言ってた。で、うん、なぜかというと静岡で聞いてはるからね、うん、なかなかこのね、この番組を知り得ることがなかなかないみたい。ただラジコプレミアムで聞いてくださってますから、今後は絶対聞きますって言って言ってくださいました。静岡で聞いてくださってるかなって思ってるんですが、はいはい、一つあの全国でね、こうして視覚障害者の皆さんにより良い情報をお届けしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
西村さん、はい、今日はね、はい、ダンスのお話なんです、
はい、
あのブラインドダンスというのがありまして、
はい、
今日はその主催者でいらっしゃいます関西フェローズ主催者でいらっしゃいます、田口和美さんにお越しいただきました。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
田口さんは請願者でいらっしゃいまして、はい、ダンスを教えていらっしゃるというわけですね、
はい、
そしてそのダンスを習っていらっしゃいます生徒さん、はい、視覚障害者の滝本達弘さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず田口さん、いろいろこの、関西フェローズということについてお話をお伺いしていこうと思ってるんですが、これはどういう団体なんですか？
はい、最初立ち上がった時はブラインドダンスといいまして、視覚障害者の方と社交ダンスを踊るという会でした。
これを立ち上げたのは田口さんでいらっしゃるんですか？
はい、実は、東京の方に同じような会がありまして、そちらの会長から関西でもやってくれる人いないかなって言われて、で関西でしようと思って、実は別に会長がいるんですが、
はい、
あの全盲の男性の古川さんという人に、
はい、
あの会長してくれませんかってお願いしたら快く引き受けてくださったので、そこからあの一緒に立ち上げてやっています。
もともと田口さんはこのダンスというと種類ありますが、どんなダンスなんですか？はい、
社交ダンスです。
難しいですよ、社交ダンスは。
簡単です。
いや
音楽に合わせて足踏みしてるだけです。
あ、そうなんですか、
はい、
なんか私のイメージではなんか難しそうと思うんですが
皆さんテレビを見すぎてると思います。
あ、そうなんです
あんなことをしたら大変なことになります。
なりますか、
はい。
で田口さんはもともと社交ダンスやってはったわけですか？
そうです。
はあ、あの社交ダンスやっててそういう話があって、
はい、
でも視覚障害者の方との接点というのはそこまでありましたか？
もともと社交ダンスは視覚障害者の方がもう世界中でたくさんされているの で、
そうなんですか。
特に日本は活発なので、パーティーに行くと一人二人必ずいらっしゃいますので、過去に踊ったことはあったんです。
はい、あの視覚障害者の方と、
はいはい、見えてる方より感性がいいなと思ったこともあるので踊り方など。
へえ、 そうなんですね、
はい、興味はずっとありました。
あの視覚障害者の方が踊るダンスというのは、はい、まあ、我々が今頭の中で描いている社交ダンスとやっぱちょっと違いがあったりするんですか？
いや同じ、全く同じです。
あ、でそのダンスを教えていらっしゃる、はい、ということなんですよね、
はい、
どうなんですか、やっぱりその社交ダンスで視覚障害者に教えるとなると、
はい、
やっぱりあの障害者に教えるのとやっぱりちょっと違いはあったりはしますよね。
そうですね、あの私はそんなに変わらないんですけど、うん、通常のレッスンというのは先生がステップを踏んで、見よう見まねで踏んで覚えるというのが多いので、はいはい、それと比べるともう全部口頭で視覚情報を口で伝えるので、うん、うん、まあ、でも難しくないです。
なるほど。
右足前進、
うん、
左足後退っていうだけでいいので、う
ん、なるほど。それを口で言葉として伝えていくというようなことをやって覚えてもらうと。はい
はい、そうです。
もうあのダンスってやっぱりね、覚えるというよりも、まあ、自然に体が動いていかないとダンスにはならないんですよね。
そうです、音楽を楽しんでいただかないと、はあ、音楽を楽しんでない方と踊るほどつまらないことはないので間違えてもいいので、はあ、音楽楽しみながら踊ってる方とだと楽しいです、
なるほど。確かにね、考えてたらダメなんですよ、
そうです、ダンスって。そうです、
うん、音楽に合わせるというか、もう自然に体が動いていかないと、うん、ダンスというのはなかなかうまくいかないで、社交ダンスの場合は相手側がいてますから。
そうです、
うん、で特に男性の場合リードしないといけないというのがあったりしますよね。
リードしないといけないと思って手で引っ張られると違うことになるので、うん、一緒に楽しむ、一緒に動く、
これが大事なんですって、うんうん、やっぱり一緒というのが、うん、
はい、
でそこに、まあ、視覚障害者の皆さんとのなんだ変わりない社交ダンスを、まあ、やっていらっしゃるというわけです。
そうです、はい、うん、
逆にあの音楽をうまくこう聴いてはるから視覚障害者の方がうまくこうリードされたりということもあったりするわけです。
感性は豊かだなと思います、うん、はあ、集中力が見えている人よりあるなと思います。
なるほどね、上手な方は上手なんでしょうね。
めちゃくちゃ上手です、うん、ほとんどの方が上手です。
ほとんどの方が、
はい、
滝本さんは
上手です滝本さんも上手です本当に、
はい、滝本さんにお話をお伺いして、はい、生徒の滝本さんですが、はい、滝本さんは、はい、この社交ダンスされて何年ぐらいになるんですか？
3年です、ね、3年、
はい、どういうきっかけでこの社交ダンスをやろうと思われたんですか？
いや、きっかけいうのは、まあ、たまたま、まあ、あのその囲碁との関わりで行ったら田口さんがいたはって。
ちょっと待ってください、全然意味がわからないですけど囲碁との関わり、囲碁とダンスってのは全然違いますよ、
うん、違うけども、その数独を考えてはあの、うん、はい、人がちょうどその囲碁盤との制作をどないかならんかいう話で、私がちょっと一緒に参加させてもらって、で、まあ、そこから田口さんがいたはって、
はあ、田口さんすいません、なぜ囲碁とこのダンスが関係してくるんですか？
実はね、日本視覚障害者囲碁協会の会長さんで柿島さんという方がいらっしゃいまして、
はい、
その方があの関西の方に来られて、で数独を研究している方と、はあ、あの会われるっていうところに私も、立ち会いまして、はい、そこに竹本さんが来られていて、
はあはあ、
そして竹本さんをだまくらかして、はあ、社交ダンスの世界に道連れにしたという次第です。囲碁から
ダンスの世界へと。
そうです、囲碁しようと思ってきたのに社交ダンスをさせられちゃったんですよね、
まあ、あの昔に50年ほど前にちょっとかじって、
は
あ、そしたら
初耳
で、まあ、あのそれやったら
やってみようかと、
ちょっとややあの十分、うん、あのできますいうことで、
はあ、まあ、実際やってみていかがですか、社交ダンス？
まあ楽しく、今も最初は緊張してなかなか覚えられなかったですけど、うん、今やっとあのワルツやったらワルツのワルまで覚えられて
まだ2まではいってないんですね。
いってないんですね。
なるほど、
まあ、でもまあ楽しくさせてもらって、まあ、競技会にも出させてもらってます。
競技会があるんですか？
はい、
そんな先生あるんですか。
はい、ブラインド部門っていうのがあります。
あ、ちゃんとそういう部門が設定されてるんですか。
そうなんです。
はあ、さっきね、必ず何人かは視覚障害者の方いらっしゃいますよということですが、やっぱ本当に多いんですね。
そうです、はい。
これね、視覚障害者の方が楽しめる理由っていうのはどこにあるんですか、この社交ダンスが。
それは見えてる人も見えてない人も同じだと思います。人との接点がまず楽しいと思うのと、一人で踊るんでなくて二人で踊るので、それは絶対楽しいと思います。そして私いつも言っているのが、2分間のプチ恋愛、踊ってる間は相手の方のことが好き、信頼する、そういうところでちょっとこういいなって思う、でちょっとときめいて、2分経って終わったらはいさようならですけどはい、また次行きましょうみたいな、ちょっと浮気っぽいような気分ですね。
ちょっと竹本さん、そのプチ恋愛はしてはるんですか。
ちょこっとちょこっとやけどあっという間に終わってしまいますね。
あっという間に、
ね、奥様が外で笑ってらっしゃいますよ。
奥さんいらっしゃるんですか。すいません、もう申し訳ないです。
でもありますよね、この人と踊りたい、この人と踊ったら楽しい、この人はちょっと嫌だけど2分なんで我慢して踊ろう、いろいろありますよね、滝本さん。はい、
まあね、どの方も楽しく踊らさせてもらってるんで、まあずっと続けていこうと思っています。
はあ、一番やってて楽しいのは何ですか、このダンスやっていらっしゃって。
まあそのリズムに乗れて相手の方と意気投合できたらやっぱり楽しいですね。
やっぱダンスはそこなんですよね、こう一体となれるというか。私もね、かつてサルサダンスをずっと習ってたことがありまして、ダンスっていうのは本当に頭で考えてたら絶対ダメだ。
そうです、そうです、ね、
はい。いかにこう音楽に合わせても自由にこう踊っていくかっていうのが、なんかもう無になるというか。
そうです、
それが大事ですよね。まあその楽しみを竹本さんはもう得得してあるわけですから、
まあそこまではまだまだ先が長いですね。
あ、まだまだ先が長い。まあそういうようなことで、一応その競技会にもお出にはなっていらっしゃるわけですか。
はい、
競技会って田口さん、どういうような競技の、まあ言うたら採点していくわけですか。
そうです。
どんな風に採点。
何人か審判の先生がいらっしゃって、で審判の先生が点数評価、点を入れるっていうんですけど、もう誰と誰と誰に入れるっていう感じですね。
はあ、
でその点数が高い人から優勝、準優勝って決まっていきます。
へえ、これ例えばブラインド同士の方々が2人ペアになって踊るということもあったりするわけですか。
実はね、大会によって規定がありまして、いつも皆さんに出ていただいているのは、関西の大会が京都に年2回あります。
はい、
そこは全盲同士の方はダメなんですね。
はいはい、なるほど。
片方が全盲の方でも、もう片方がロービジョンと言われてる、なんとなく影がうっすらわかる、要はぶつかったら危ないからということなんですけど、ぶつからないんですけどね、全盲の方もなんか、あ、人が近づいてきたなってだんだん分かるようになってくるので、踊っていると。
なるほど。
で、方向と角度を正しく踊ると絶対ぶつからないので、あんまり危なくはないんですけど、全盲の方同士は組めないんですが。
なるほど。今竹本さんは目の状態はどういう状態なんですか。
全盲です。
あ、全盲でいらっしゃると、まあ、その同士は組めないという形になってるわけですね。
でフェローズでは、晴眼者と視覚障害者の方に組んでいただくように、カップリングをするようなことをしています。普段の練習からご希望をお伺いしたり、あ、この2人が合ってるなって思ったらおすすめしたりして、カップリングをしています。
なるほど。そのちょっとフェローズの話に戻るんですが、この関西フェローズというのは今どれぐらいそのブラインドの方がいらっしゃるんですか。
ブラインドさんだけっていうのを数えたことがないっていうか、微妙にその差があ
ると。
なんて言うんでしょう、
全体で晴眼者含めて全体でどれぐらいいらっしゃるんですか。
関西で60名ぐらいです。
60名ぐらい、はい。その中で何名かが視覚障害者の方というふうに考えればいいわけですか。
そうですね、半分半分、
あ、それぐらいですか。
大体半分半分、視覚障害者の方の方が若干多いと思います。
どこで普段練習されてるんですか。
普段は伊丹市の II センターという、障害者福祉 センターですね。
伊丹市の II センター、はい、どの辺にあるんですか？伊丹の
伊丹っていうのは空港のあるところなんです。
はいはい。
電車で言いますと JR 伊丹駅、
伊丹駅ですか、
阪急伊丹駅、
はいはい、
そこからバスで10分ほどのところに II センターがあります。
なるほど。そこで普段練習は週1回ぐらいですか？
あんまりなんか会場が取れたら、抽選なので会場が取れたらするっていう感じで、うん、で あちこちに出張レッスンに行っているので、
は
あ、うん、何曜日にどこっていうのがあんまり固定していなくて、基本日曜日に練習会することが多いです、
うん、多いということですね。
JR 尼崎で尼崎フェローズが開催したり、
はい、
で川西でオハイアリーというグループが活動したり
ということは、まあ、いろんなところで練習をやっていらっしゃるということなんですね。
あとは視覚障害者福祉協会さんから呼ばれましたら出張レッスンに行ってます。
うん、やっぱりダンスしてみたいという視覚障害者の方多いんですね。
まあ、すごく多いです。
あ
でも中東で失明された方は、ええ、それまでやってらっしゃった方がたくさんいらっしゃいます。なるほど、ね、
やってたら割とこうできますもんね。
もう一度やってみたい。
あ西村さんどうですか、はい、ダンス
いいですね。楽しそう
楽しそう、
うん、
やってみたらどうですか、
うん、やってみてください。
はい、
全くされたことない方もいらっしゃいますし、
はい、
下は正式な会員は10代の子から上は90代の方までいらっしゃいます。
すごいですね。90代、
はい、90代の方はね、目が見えてる方でもたくさんデモンストレーションで踊られたり、競技会のシニアの部門に出られたりされてる方も多くて。
足動くんですか？
足動きますね。私より上手です。
すごいですね。
力が抜けて上手に踊れるようになるみたいです。
ダンスのなんていうんですか、こう体にいいというのはなんとなくわかるんですが、うんうんうんうん、やっぱり足腰っていうところは確実に鍛えられる部分は、うん、
確実に鍛えられますね。足腰だけじゃなくて股関節をよく使うので、うん、まず腸とか内臓が丈夫になります。
内臓が、
うん、なんで高血圧の方とか、糖尿病の方がやっぱり薬がどんどん減っていったり、はい、あと睡眠導入剤飲んでる方がこの間飲むの忘れて寝ちゃったとか言われます、
ね、へえ、いろんな効果がやっぱりダンス効果というのはあるんですね。
東京の会では90代の女性が癌でもうステージ4とか言われてたんですけど、うんうん、今すっかり治って社交ダンス楽しまれてます。
びっくりですね。
すごい。
もう病院いらないですね。
まあ病院には行かれてるんだと思いますが。
医者いらずの社交ダンスという。
鍼灸師の方も多いのでね、お互いにね、いろいろ経絡のお話をして、あ、ここのがんになったらここを起こしたらいいよとか、そんな話も出るので。
なるほどね。実際やってみた竹本さん、
はい、
体の方はやり始めて違いみたいななんか出てきてますか？
ね、まあ、体重たかったんですね、やってない時は、
はい、
でまあ軽く動けるようになってますね最近は。
軽く動ける、
はい、
それは自分の、まあ、例えば歩くとかで
家の周り中でも、
うん、
どういうんですか、もうスッとこう動いていける、感じはしますね。体が軽くなったというか。
ああ、それは嬉しいことですね。でもね、
そうですよね。
うん、まあ、健康で痛いという方にとってみてもこの社交ダンスは、
うん、そうです。よくめまいって言われる方多いんですけど、うん、
はい、
来られてるうちにめまいしなくなって、
は
あ、いろんな回転がねできるようになってくるのが見ていて、私もそれが一番嬉しいことの一つです。
でもダンスですからくるくるくるくる回ったりしますから
ね。回る場合は最初は回らないです。
はいはい、
最初は90度の角度、覚えていただくところから、まっすぐ歩くこと覚えていただくとこからなんですけど、で滝本さんはね、初めてお会いした時はもうちょっとお腹が出てたんですけど、今はへこんでいると思います。
じゃあ体重もちょっと減った感じなんですか？
いやどうでしょうね、まあ、減ったとしても1キロ
そうなんです。筋肉もつくので体重はそんなに減らないです。
なるほどなるほど。
お腹が引き締まる方が多いです。
あれ姿勢の問題もありますよね。
そうです ね。
みんな姿勢いいですもんね、踊ってる方ってね、
うんうん、だからそういうの日常的にもそういう感じになってくるから、うん、全体的に違ってくるんじゃないかなって思うんですね。
ダンスだけじゃなくてやっぱり姿勢が良くなって、うん、よく歩くようになると 病気って治っていくので、
あ、ね、やっぱりダンスの効果っていうのは相当あるんで、うんうん、ぜひ皆さんもダンス始めてもらえたらという、
はい、始めていただきたいです。
これ気軽にそのなんていうんですか、この関西フェローズに入ることはできるんですか、
うんうん、どなたでもウェルカムです。
ウェルカム、
はい、年に1回しか来れない方もいらっしゃるので。
そんなんでもいいんですか。
全然年に1回でもやっぱり上手になっていってるので、来られるたびに。
へえ。
月に1回とかね、うん、半年に1回という方もたくさんいらっしゃる。
だからまあ行ける時に行っていいというようなそんな流れなんですか。
あ、そこ行くねとかね、
うん、
で練習嫌いでパーティーだけ来る人とか。
はあ、これ例えば料金的にはどういうようなぐらいになるんですか。
伊丹、はい、で開催しているのは1回500円です、うん、これは30分で帰っても、はい、5、6時間いても関係なく1回500円。尼崎は会場が伊丹より少し高くなるので1回700円です、
まあ、会場料金だけで教えていただくことができるというわけですね。
伊丹に IA センター無料で借りれるんですが、IA センターが借りれない時に、うん、予想を借りるとめちゃくちゃ高いので、そのために貯金をしたり、はい、パーティーはもういつも完全に赤字なので、パーティーの補填のためにちょっと会費をいただいています。
パーティーってどういうもんなんですか。
パーティーはいつもより広い会場を借りて、で音楽を鳴らして、で皆さんで自由に踊ってお声かけしながらね、はい、自由にお誘い合わせして踊っていただくフリーダンスタイムと、
これはパーティーなんですか、
はい、で、うん、触れ合いダンスタイムといって、うん、男性と女性と別々に並んでいただいて、先頭同士の人がね、嫌でも嬉しくても我慢して踊るという触れ合いダンスコーナーがあったり、で私のとこはジルバ大会をしていまして、上位3組に景品をお渡しするとか。
楽しそうですね、やっぱりね。
じゃんけんゲームもしてます。踊らないじゃんけんして買った人が景品もらえるとか。
これ今聞いていらっしゃって、はい、いや私もそんな、まあ、間口が広くって簡単に入るようで、一回体を動かすためにやってみたいわと思った方、どうすればよろしいんでしょうか。
私に電話をしてきてください、ご案内させていただきます。
田口さんに電話すればいいわけですか、はいはい、今お気になってて、いや私もボツボツ体なんとかこう動かさなあかんと、特に視覚障害の方っていうのはなかなか外へ出るのもね、億劫になって、まして体を動かすとなると大変か分かりませんが、楽しく体を動かして健康になっていこうという、はい、このダンスです、電話番号教えてもらえますか。
はい、申し上げてよろしいですか。
はい、
090-9629、
はい、
9471。
もう一回申し上げますね。こちらの方にお電話してみてください。その仲間に入りたいとおっしゃる方、090-9629-9471、090-9629-9471番にお問い合わせいただけたらなと思っております、
は
い、
もう一つの方法が、8月の17日に大阪市視覚障害者福祉協会さんで社交ダンスイベントがあり、したことのない方も上級の方も楽しめる、ダンスタイムもありまして、はい、ここは生バンドが入って、社交ダンスを習う初心者コースと、パーティー形式の踊るっていうところがあります。無料です。どなたも無料です。
わかります。8月の17日、
長い障害者スポーツセンターの体育館であります。
わかりました。どうもありがとうございました、今日はブラインドダンス関西フェローズ主催者で田口克美さん、そして生徒さんの滝本辰博さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お別れの時間です。
西村豊子、
ラジオ大阪の原田俊晴でした。栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今エールを雪に変えて
ここで OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオのご紹介です。片手で手軽に持ち出せるコンパクトサイズ、見た目はレトロで防災ラジオとは思えないおしゃれなフォルム、でも性能はすごいんです。 USB ケーブルにつないで充電するタイプですが、緊急時には後ろのハンドルをくるくる回して充電できます。なんとスマートフォンを充電することもできるんです。ワイド FM 対応で時計にライトにサイレン、ソーラーパネル、 Bluetooth スピーカーまでついています。色は優しいアイボリー。ラジオ大阪一押し OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオ、送料税込み8,800円、一家に一台ぜひどうぞ。詳細お申し込みはラジオ大阪のホームページまで。